聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書18章の1節から11節まで、こう話し終えると、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。そこでイエスが誰を探しているのかと重ねてお尋ねになると、彼らはナザレのイエスだと言った。するとイエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのならこの人々は去らせなさい。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。本日は失敗した時こそ神様に立ち返ろう、失敗した時こそ神様に立ち返ろうというお話です。毎年3月になりますと、世界のキリスト教会は救い主イエス様の十字架刑に至るご受難を覚えて過ごしています。本日はヨハネ福音書18章より、私たちの教会ではイエス様が逮捕される場面について見てまいります。それはエルサレムでイエス様の弟子たちと羊の肉を食べるという最後の晩餐の後の出来事でした。夜が明けたらローマ総督のピラトの裁判にかけられて処刑されるという真夜中の出来事でした。18章1節は次のように記しています。こう話し終えると、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られたと書かれています。真夜中に最後の晩餐を経て、夜が遅くなってから谷を隔ててエルサレムの向かい側にあるオリーブ山というところに出かけていって、お祈りをイエス様はされました。ヨハネ福音書でないところには次のように書かれています。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。十字架刑という苦しみをどうぞ私から取り去ってくださいというふうにイエス様は切に切に祈られました。 苦しみもだえて汗が血の滴るように地面に落ちる。そんな風にしてイエス様は神様にお祈りを捧げました。有名なゲッセマネの祈りの部分です。お祈りは、人がお祈りするのを聞いていると自分が伝えたいことを天国の神様に一方的にお伝えしているような姿には見えますけれども、実際には父なる神様とのコミュニケーションの時、それがお祈りです。イエス様はその時のお祈りの中で父なる神様の心ご計画を感じ取って、しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいと、そのお祈りを締めくくられました。信じる者のすべての罪を許し、借金を帳消しにして新しい命を与えるという使命がイエス様ご自分に与えられているということを改めてここで確認されました。十字架の苦しみによって初めて果たせる使命がある。その使命を自分が負っている。そのことを改めてイエス様は確認されて、神様の御使いに支えられてこの苦しみに耐え抜いていこうというふうに三度の祈りを通してイエス様は決心されました。私たち自身にもやりたくない仕事があり、行きたくない会合があり、また会いたくない人がいたりします。イエス様がゲッセマネのその特別な祈りの場に退いてお祈りをなさったように、私たちも安心して祈れる場に行って父なる神様とのコミュニケーションの時を、そんな時は持ちたいと思います。神様から確信をいただき、また神様の御使いに支えられて、私たちも何らかの使命を果たせるようになると思います。このようにゲッセマネの園で苦しみの祈りを捧げた後に、イエス様のもとには裏切りのユダがついにやってきました。ローマ兵を引き連れ、松明や剣や棒を持って、まるで強盗にでも向かうように宗教指導者の下役たちがやってきました。闇の力が猛威を振るい、光である救い主を飲み込もうとしていました。18章の4節5節にはこのように書いてあります。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエス様は一歩も逃げることをなさらず、そればかりか十字架刑に完全とあえて立ち向かっていかれました。実は権力の地上の権力者が使わした下役たち、ローマ兵、そして捕まえられて恥ずかしめられ処刑されるイエス様、その関係がこの時反対に逆転してしまっているという様がこの箇所に描かれています。悪人を逮捕しに来たはずの下役たちはイエス様の声を聞いて、私である という一言を聞いて、思わず後ずさりしてしまいました。後ろに下がっただけではなく、地に倒れたと書かれています。実際にはイエス様の御前にひれ伏していました。私である、この一言はユダヤ人にとっては聞き覚えのある言葉です。モーセが人殺しをしてミディアンの地に逃れて40年経った後に、燃える芝の木の前で神様に出会います。その時神様に対して名前を問うたんですけれども、その時神様は私はあるというふうに答えられました。その時の私はあるという言葉をそのままをこの時イエス様がおっしゃいました。誰を探しているのか、ナザレのイエスだと言われると、私である、つまり自分が救い主である、神であるということをこの一言によってイエス様は示された。そしてそれを聞いた下役たちは思わず後ろに下がってひれ伏してしまった。下役たちはこのように、自分たちが逮捕しに来た相手がメシアであるということに気づいてしまったのにもかかわらず、この問答が二度続く間に思い直してしまいました。上司の命令を優先して自分たちの目の前にあるメシアを切り捨てて十字架刑に引きずり込むことにしてしまったのです。救い主御子イエスは父なる神からの命令に従って飲みたくない杯を飲む、すっぱだかで恥ずかしめを受けるという十字架の道を自分からあえて選び取りました。それに対して逮捕しに来た下役たちは、相手が自分自身の救い主であると半ば気づいていたのに、それを無視して上役の命令に従うということで保身を図ってしまいました。御子イエス様には父なる神の御心に完全に従うという力があったのに、下役を含め私たち人間には神様にそのまま従うという力が乏しいのです。この後は神様の心に従えないという私たちの姿に迫ってみたいと思います。先週木曜日ですけれども、東日本大震災の10周年を迎えました。10年前のあの日に賑やかだった仙台の街はすっかりと闇に包まれていたと現地にいた方々が証言しています。電気も水道も止まり、携帯電話もなかなかつながらず、店先からは食料が消えてしまい、寒さと恐怖に耐えていた毎日だったそうです。海岸の町々では生活が完全に破壊されて、放射能汚染が迫ってきました。日本キリスト教団の東北教区ではいち早く被災者支援センターを立ち上げて被災者に寄り添うという道を歩み始めました。ロマ書の12章14節、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいというのをモットーにして被災者に寄り添っていきました。仙台では場所によっては水道水の断水を免れた地域があったそうです。水が出るところと出ないところ、その区域は 道一本を挟んだ形で生じていたということでした。水の出る教会では水を求めてさまよう方々に対して、どうぞここに来て水を汲んで行ってください、人々に声をかけて持って行ってもらったそうです。ところが何かの事情があったんだと思いますけれども、水が出るにもかかわらず地域の方々に対して何も呼びかけることができなかった、黙りこぐってしまったという教会もあったそうです。被災者支援に関わる方々から、そういう教会は白い目で見られることになりました。また先日ミャンマーでは軍事クーデターが発生し、国のリーダーを拘束した後、民主化を求めるデモ参加者に対して軍隊が発砲をする、そして多くの方々が犠牲者になるという痛ましい事態が今も進行しています。心を痛めたある女性は、デモ隊を殺すのであれば、デモの参加者を殺すのであれば自分を撃ち殺してほしい、私を撃ってほしいというふうに兵隊さんに願い出ました。命がけで国民を守ろうとする姿、それは私であるというふうに下役たちに答えたイエス様のお姿と重なるものがあります。そういうふうに申し出たのはカトリックの修道女の方だったんですけれども、私たちはその姿を称えますけれども、じゃあ私たち自身がもしミャンマーの国民だったとして、同じように兵隊さんに向かって私を代わりに撃ってくれということができるのか、なかなかできないと思います。400年前、江戸時代の初めになりますけれども、徳川幕府は救い主イエス様を信じた人たちを根絶やしにするという決定を下して組織的に迫害を加えました。怪しい人物を捕まえてはイエス様の姿が描かれたプレートのようなものを踏ませて、その人が隠れキリシタンであるかどうかを調べようとしました。踏み絵ですけれども、もし現代の私たちが同じように踏み絵の場に立たされたら、絵を踏まずに殉教する道を選び取るでしょうか。隠れキリシタン、それは私であるというふうに堂々と証言することができるでしょうか。もし踏まないという決断が下せれば、それは一番素晴らしいことだろうと思います。しかし私を含め多くの方々は迷いに迷い、どうするか、苦しい時を過ごすだろうと思います。これらは極端な例ではありますけれども、他方で私たち日常の中には、自分たちがなすべき善が何かを知っていながらそれを行えないという罪を犯すことがよくあります。コロナ蔓延で仕事を失った方々を目にしても助けることができない、食べ物にことかくホームレスに出会っても何も差し上げない、道でうずくまる人を助けることもできない、そういうことがあります。知り合いから連帯保証人になってくれ頼まれても断ってしまうことがあります。やるべき仕事をサボって行くべき会合を休み、会うべき人に背を向けてしまうこともあります。イエス様には完全に 父なる神様の心に従うというお力がありましたけれども、私たち人間にはその力は乏しいのです。つまり人生とは失敗の連続だということが、というのが現状です。説教者である私自身も、もっと多くの 愛情を周りの方々に注ぎたいと思っていながらもできずに苦しんでおります。で、問題はここから先にあります。多くの場合、知らずの間に闇の力に振り回されて、あ、まあいいかということで済ましてしまうことがあります。できなかったことを思い返すのをやめて、蓋をしてそれ以上考えないようにしているというのが日常です。もしくは最初から、あ、そんなことをやる必要はなかったんだというふうに考え直して自分の行動を正当化してしまうことさえ、多くあります。先ほどの極端な踏み絵の試練の話で言えば、自分は生きながらえて後の世代に信仰を伝えた方が神様の役に立つというふうに自分が踏んでしまったことを良かったことだというふうに考えることさえできます。しかしそのままではいけない。イエス様の姿を見るとそう思います。たくさんの失敗をしながら私たちは大人になり、大人になってからもたくさんの失敗をしながら毎日を過ごしています。やるべきことを知りながらもできなかった、そういう時には私たちはイエス様の関係を、イエス様との関係を壊している、イエス様との間に何らかのしこりが残ってしまうというのを自覚しています。罪が積み上がっていくのを毎日感じています。年齢を重ねれば重ねるほど、その罪、心のしこりはだんだんと増えていって、ついにそのしこりは爆発して発病してしまうということさえあります。私たちが信じるイエス様はケツの穴の小さい人物ではありません。もし私たちが気づいた罪に関して非を認めるのであれば、震災の時に教会を開いて水を配れなかったとしても、イエス様は許してくださいます。もし自分たちの非を認めるのであれば、踏み絵を踏んでしまったとしても、イエス様は許してくださいます。もし自分たちが自分の非を認めるのであれば、ホームレスを助けられなくても、イエス様は許してくださいます。大切なことは罪に蓋をすることでもなく、あ、やらなくてよかったことだと自分を正当化することでもなく、自分の非を認めることです。そして認めつつ、さらにイエス様に助けを求めることです。失敗を認めて、イエス様ごめんなさい、助けてください、自分の無力さを告白する、そうやって一つ一つをクリアしていくことで、イエス様に許してもらい、イエス様の憐れみにすがって、イエス様の関係をとの関係を回復していくということがとても大切なことになっています。教団の伊勢原教会の服部先生という方に教えてもらったんですけども、このあと一番弟子のペテロがイエス様、逮捕されたイエス様にくっついていこうとします。で、行った先で、あなたはあのイエスの仲間でしょうと言われました。いや、そんなことありませんというふうに否定しました。 そういうのが続いた後、またさらにあなたの言葉遣いでわかる、あなたはあの人の仲間でしょう。違います。3度否定した後に鶏が鳴きました。イエス様は鶏が鳴く前に3度私を否むであろうとペテロに言われました。そのことを思い出してペテロは泣き崩れてしまいました。泣き崩れて自分の非を認め、またイエス様の許し憐れみにすがったという姿がそこから読み取れます。失敗しては悔い改めてイエス様の助けをいただく、そのようなイエス様との丁寧な関係づくりを経て、私たち信仰者はキリスト者は成長していきます。ある日気づいたら、あのデモ隊を守ろうとした女性のように、私たちも何らかの神様からいただいた使命を果たせるようになっていることだろうと思います。イエス様のように、それは私であると答えて神様がくださった使命を果たせるようになっていきます。私たち自分自身の頑張りで使命を果たすのではなくて、イエス様との関係づくりを通して、イエス様から力をいただくことでそれができるようになるのを目指したいと思います。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっている。栄光が神に永遠にありますように。お祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちは時に自分自身を欺き、ペテロがイエス様に対して、イエス様の行くところどこにでも従っていきます、ついていきますと言ってしまったように、自分自身の力で神様の願いを、神様のご計画を実現できると自分自身を騙して偽っていることが多くあります。自分の能力を買いかぶって、あれもできるんじゃないか、これもできるんじゃないかと夢を見てしまうことが多くあります。しかしあなたの私たちに授けてくださった道は、時に険しく、時に苦痛に満ちたものとなります。私たちの力では到底担うことのできない杯が回ってくることもあります。神様、どうぞ私たちを憐れんでください。なすべきことを、何が正しいことか知りながらもできないことが毎日あります。その時にそれを忘れてしまったり、またしなくてよかったりと正当化してしまうことがあります。どうぞ私たちを憐れんでください。これからは非を認め、悔い改めますので、どうぞあなたが私たちに寄り添い、私たちにすべきことをする力を与えて支えてくださいますように。あなたとイエス様との関係づくりの毎日に励む中で、どうぞ私たちを清い心の持ち主、またあなたにとってあなたの働きをなす従順な羊、しもべとして私たちを育ててください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。アーメン。